生ける石と題しまして、鈴木恵子牧師の説教。
敬愛いたします。越谷教会の皆さん、ただいま4月から越谷教会の礼拝に預からせていただいておりますが、この間に本当に嬉しいことが重なりました。ペンテコステでは諏訪兄弟が受洗されました。また6月には信徒さんお二人になんとひ孫様が生まれたということです。またもう一つ嬉しいのは、私が教会学校の、勉強させていただいておりますときに、文久で4年生の清水くんがいたんですけれど、その清水くんがなんと新学生でこの教会に来られている。まあ素晴らしいですね。神の家族、また宣教の技が着々とこの教会になされていると嬉しく存じました。今日の御言葉は2節に生まれたばかりの血の実が登場しております。可愛らしくてまたか弱い存在の血の実が私たちにとても大切な役割をしております。それでは本文を見てまいりましょう。1節から3節をご一緒に読みましょう。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の実子のように混じり気のない霊の乳を舌に求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたとあります。ちょっと前の1章23節を見ますと、私たちは朽ちない種から、すなわち神様の変わることのない生きた御言葉によって新たに生まれたとあります。私たちは新しい命をいただいているのであります。人は何を好んで食べるかによって分かりますね。その方の体型を見たり、皮膚のツヤで、あ、この方はこういうものがお好きなんだろうって分かるものであります。また考え方までも変わってきます。しかし何かの事情で食べ物が食べられなくなって水だけで過ごしても体は死なないんですね。生きております。でも魂の食べ物であるお祈りや御言葉に触れるのを怠りますと、すぐに信仰が弱まってきます。恵みが当たり前のように、空気のように感じてしまって、感動が薄れて求めようとしなくなるのではないでしょうか。魂の食べ物である祈りや御言葉に触れることは神様との交わりでありますし、主と共にある生活であるからです。この一節にいきなり悪意だとか偽り、偽善、妬み、悪行、本当に悪徳が5つも出てまいりました。で、これを一つ一つ自分に当てはめて考えてみますと、一言で言うとこれは偽善だなと、偽善の姿だなと思うのです。自分を守ろう、人によく思われたいと思う気持ちからつい嘘をついてしまう、偽善を、そういうようなことになると思います。裸のままの自分では自信がないんです。少しでも人によく思われたいと、これらの悪徳を武器のように使ってしまうのではないでしょうか。私たちは人に褒められるのでなくて、神様に褒められたいものであります。ですからこうした悪徳を一つ一つ脱ぎ去って裸になる、全く武器を持たない自分になって神様の力に委ねる、それには生まれたばかりの血の実子のように霊の乳を慕い求めなさいというのです。赤ち ちゃんは誠に日弱い存在ですけれども、母乳で子育ての経験のある方はお分かりと存じます。赤ちゃんは全身全霊を傾けて一生懸命に汗だくになって母乳を飲むのであります。そのように神様から与えられる霊の乳を求めて成長しましょう、救われましょうと、まあ、進められております。私たちはすでに洗礼を受けてイエス・キリスト神の子救い主と告白してすでに救われております。一度救われておりますから十分なのですが、その救われている確信を日々に努めて豊かな信仰生活をする、ここがとても難しいことであります。少し熱に燃えて受洗したばかりでね、熱に燃えている時にはまあ一生懸命なんですが、しばらく時間が経つとちょっとマンネリ化してしまうことが往々にしてあります。私たちは神様のお約束を受けているものだ、神様に愛されている自分だっていうことを常に聖霊の導きによって受け続けることが大切なのではないでしょうか。神は私たちが罪あるばかりでなくて、真実味がない嘘偽りの多いものでありますのに、どこまでも許して救い出そうとなさって御子をくださった。それを知るなら心からその方を求めるはずですよと、まあ言うわけです。3節にあなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたとあります。味わうっていうんですね。恵みを知っただけでなく何度でも噛みしめて味わい直していくっていうことです。そうしますとだんだん本当の神様のご愛、憐れみっていうのが分かってきます。そうしますともうあるがままの自分で大丈夫ですね、裸の自分で大丈夫だっていうことが分かりますから、だからこの悪徳で身を守る必要がないので、きれいさっぱり脱ぎ捨ててと言っております。血の身子のように自分は無力ですが、ひたすら御言葉を求めていく、血の身子のように無防備になって力はただキリストからいただく、そういう信仰生活をしましょうと言われております。私たちの信仰生活は自分の力で生きるのでなくて、ただ神様の力によって生かされることだからです。この何にもできない私が6年間交通の不便な早稲教会で牧会することができました。運転もできないものなんです。でも神様は不思議と協力者を与えてくださって、本当に良い教会生活を送ることができたんですね。自分は本当に何にもできないものなんですけど、神様が助けてくださるのであります。信仰生活のまだ新しい方もまた古い方も御言葉によって養われております。必ず主の恵みに結びついていきます。その主の恵みを数えながら私たちの信仰は成長させられていくのであります。今生まれたばかりの血の身子のように純真さと熱意を持って、神様だけが与えてくださる霊の乳を求めていきましょうと勧められております。さて次の4節から5節、ここはもう本当このペテロ書のですね、山と言えるような御言葉です。ご一緒にお読みしましょう。この主のもとに来なさい、主は人々からは見捨てられたのですが神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいとあります。 聖書66巻、ここにはイエス様が指し示されております。聖書の中にはキリストを知らせるために、キリストはこういう方です、こういう方ですと、いろいろな言葉を、キリスト像を描いて書かれております。例えば良き羊飼い、ブドウの木、命のパン、まずその他たくさんありますね、イエス様のこと。アメリカの神学者はそれを逐一数えたそうです。96個あったそうです。私はまだ数えてませんが、数えようと思います。その中で異色なのがこの石です。しかも人々から見捨てられた石と、いう石です。どんな石だったのでしょうか。見捨てられた石ですから、大理石のように美しく人の心を引くような石ではなかったのですね。7節を見ますと、家を建てる人から見たら何の役にも立たない石に見えたのです。建築家の規格に合わない、何にも役に立たない石に見えたんです。しかし神はその石を私たちの救いのために用いられた。これこそ神の技であります。人に見捨てられたものを尊く用いられる。この人々に捨てられるということは、主イエス自体自覚しておられたことでした。聖書一箇所お開きください。マタイによる福音書の21章33節以下です。新約聖書の42ページ以下です。目で追っていただきたいと思います。ある農園主が農園を農夫たちに貸して旅立ちました。収穫の時が来たので、しもべたちにその収穫を受け取りに行かせたんです。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で打ち殺してしまいました。そこで自分の息子なら収穫を渡すだろうと思って、跡取りである息子を使わせました。ところが農夫たちは跡取りがいなければと、その息子まで殺してしまったという例え話です。これを読みますと、主イエスがご自身のことを語られていることがよくわかります。ご自分が人に捨てられ、十字架につけられて殺される。しかしその自分こそが新しい人間の生活を支える住の頭石になると言っておられるのであります。ゴルゴダの丘を想像してください。3本の十字架が立てられました。左右には十字架につけられるほどの罪を犯した人が罪人とともに、あざけりと嘲笑の中で、誰がこのお方が私たちの救い主であると思ったことでしょうか。これが人に捨てられた石ということであります。主イエスははっきりと人に捨てられ、殺されました。それは私たちの救いのためであり、私たちが罪許されて新しく生きるためであります。だからこそこの石は神に生きた石として用いられました。そして霊の家の隅の頭石になります。霊の家っていうのは、皆さんがここに集われている教会のことですね。五節に、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさいとあります。霊的な家、この教会で主イエスが教会の頭石となってくださった、その土台の上に私たち一人一人も一枚の石、一枚のレンガとなって互いに教会を建て上げていくのであります。主のおられる教会で礼拝を守り、主キリストの命を注がれて 生きていくのは信仰生活、新しくされたものの生き方ですよと、ペテロは言うのです。さらに大切なことが示されております。聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいとあります。私たち一人一人が祭司になっているということです。霊なる家、神殿ですよね。神殿で神様に仕えるのは祭司です。旧約の時代は祭司は本当に限られた人、まして至聖所に入れる祭司はもうほんのくじ引きで決めたんでしたかしら、ほんのわずかな人しか入れない、そういうことです。しかし今はイエス様が霊の家の土台となっていてくださって、私たちがその上にいるわけです。ですからこの教会に集う一人一人が皆祭司であるわけです。教会員が全員祭司であって神に喜ばれる生贄を捧げようというのです。では私たちが捧げる生贄とは何でしょうか。3つあります。ヘブル書13章の15節419ページには、お開きに いただけますかとお開きください。ヘブル書13章の15節です。新約聖書の419ページです。ここにはイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げると書かれております。私たちが捧げる生贄の一つ目は神を賛美することです。これはすでに私たち毎週礼拝でしております。二つ目、ロマ書です。12章の1節291ページです。ロマ書12章の1節、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいとあります。神様に喜ばれる生活です。一節にありました5つの悪徳、空いた悪徳を脱ぎ捨てて神様に喜ばれる感謝する生活をしましょうということです。一つ目が賛美、二つ目が感謝です。で3つ目、やはりロマ書15章の16節296ページにありますが、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりませんとあります。3つ目の捧げ物は伝道であります。これが一番本当に私たちの使命ですね。とても厳しいですけれども、尾鷲にいました時には小さい教会ですから大きな伝道集会で人を集めるということはできなかったんですね。資金的にも石橋先生に助けられました、ありがとうございました。教団から本当に無報酬で来ていただいて素晴らしい伝道集会が開かれました。でも普段はなかなかそういうことができない。だから目の前にいる人をまず救おう、目の前にいる子供、目の前にいる家族、まず目の前にいる人を教会に誘うっていうふうな合言葉にしておりました。救いの恵みを語り伝えていくっていうことが私たちの生贄の3つ目でありました。教会生活をする者はこの3つの役目を果たしましょう。それが祭司の役目だというのです。主の恵み、一人子をね私たちにくださった、そのご愛を思うならば、ペトロにこういうふうに言われなくてもやむたってもたまらずにそうせさずに得られない私たちではあると思います。主イエスと共に生きたい人となって教会を立て上げてまいりましょう。私たちの捧げ物は覚えくださいましたでしょうか。3つ、賛美する、 感謝する、伝道するでありました。6節から8節をご一緒に読みましょう。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の肥やしとなったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのですとあります。選ばれた尊い要石は主キリストでありますから、主を信じる者も同じように一枚のレンガとなって霊の建物としての教会に積み重ねていく、教会に組み入れられていくわけです。キリストの建物の中に組み入れられて神となる特権を私たちはもういただいているわけです。ですからこの石は信じている者にとってはかけがえのない石となります。でも信じない者にはただイエス様との関わりがなくなるだけでなくて、それ以上につまずきの石、妨げの岩になるのです。御言葉に従わない者にはこの石はただの石、キリストはただ偉い人に過ぎないわけです。さあ、ここで注意したいのは一番最後の御言葉なんですね。実はそうなるように以前から定められているっていう御言葉なんですけれども、その滅びに至るものをね、神様があらかじめ定めたって、そういう予定説、そういうことを言う人もいますけれども、私はそういうふうに思いたくない。神様は滅びるものを、まあ神様の選びは自由です。どのように誰をどのように救うっていうのは、それは選びでありますけれども、でもあくまでも一人も滅びることなく救おうとするために御子をくださったお方でありますから、最初から滅びるものを予定されるとは私は思いません。神様はでも聖なるお方であります。ですから不純なもの、自分から離れて行くもの、汚れた生活をするもの、そういうものはやっぱり退けられるんですね。そのことを言っているのではないかと私は解釈しております。最後になりました。9節から10節を読みましょう。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのですとあります。ここに私たち信徒がどういう立場のものであるかということが言われています。選ばれた民です。王の系統を引く祭司だと言われています。聖なる国民、神のものとなった民と言われています。それがですね、夫に言われるとか、そばにいる者に言われるんじゃないんです。天地創造の父なる神様がこういうふうに私たちを言ってくださっているんであります。すごいことじゃないでしょうか。もっと私たちは日々喜びを持って感謝を持って、過ごしたいと思います。私たちが何か特別なことをしたのじゃなくて、このように神様が選んでくださった聖なる国民、神のものとしてくださったのであります。大きな 慰めと励ましがここにあります。先ほど木田長老が変動の激しい世の中、本当にいろいろなことがあります。そういう中にあっても私たちは神に選ばれた民である、神のものとされたんだと確信を持って教会の中で祭司として働いていきたいと思います。まだ暗闇の中にいる人、まだ自殺者は減らないですよね。3万人切ってないと思います。そういう人たちに神の福音をぜひぜひ伝えていきたいと思います。それもですね、こんな自分じゃそんなこと難しくてできないわっていうんじゃなくて、自分の力ではないんですね。神の憐れみの力によって導かれるのであります。神の憐れみはホセア書にありますように、本来なら憐れまれないものを神の子としてくださるのです。その神の憐れみの力によって私たちも伝道をしていきたいと思います。私たちは小さなことで傷つき倒れてしまう弱いものです。でも神の憐れみの中に置かれているということをぜひぜひ忘れないで心に留めていただきたいと思います。お祈りいたします。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。哀れみ深い父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。あなたの恵みと哀れみが人々に見捨てられるような生活から新しい命に生きる道をお開きくださいました。私たちも主イエスと同じ石となって霊の家である教会を建て上げていくことができますようにお導きください。主イエスと同じ思いとなって祭司としての務めを行っていくことができますように、越谷教会がこの地にあってますます伝道の砦として尊く用いられますように、石橋先生、棚橋先生、川端先生のご健康をお守りください。また教会学校、幼稚園の技をもどうぞ幼い時にあなたの恵みを知らせることができますように、そこでお働きの先生方お一人お一人の健康と霊性を整えてください。また病と闘っておられます方、また高齢のために日々一つ一つできなくなる、肉体の動きに辛さを覚えておられる方がいると思いますが、どうぞあなたが傍らにおられて励まし続けてくださいますようにお願いいたします。この心からなる願いを尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。